こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムホマです。今日も地球が輝く星に再生することを願って本を発信したいと思います。僕もよく使う言葉なんですけど、これ何かというと修行という言葉ですよね。僕もつい、修行という言葉を使ってしまうんですが、例えばなかなかこう厳しい状況にある時、精神的にもね、肉体的にも、ああこれ修行だなとか、これも修行だからとか、ニュアンス的にはあの厳しいことに耐えて、忍耐力を養うことであったり、強い意志を、育てることであったり、それこそ、何回か前の法話でお話ししたように、砥石のように現象を砥石と見て、自分の心を磨く、砥石でナイフを磨くように自分の心を磨くものだと考えたり、それはどこから来てるかっていうと、座って座禅瞑想、あるいは、念仏題目、いずれにしても、座ってあるいは礼拝しながらマントラを唱えながら祈りなどということをこう修行という言葉で表現してるからですね。これは伝統的に、まさにこの伝統的な修行のこう概念というのは、つい一般に使われるような、強い意志を育てることであったり、忍耐力を養うことであったり、あるいは心を磨くというね、厳しい修行に耐えて、それほど修行ですね、心を磨くという、そういう、ニュアンスを持っていますから、でも座ってこう称名を唱え、マントラを唱えというのは本当はそこが目的にあるわけではないんですよね。いわゆるこの単に精神をどうにかするということが目的ではなくて、霊的な行為です。そしてその霊的な行為というのは、例えば宇宙大霊と交流するという、宇宙大霊の融合を受けたり、悟りの体感を得たりということ、そういった霊的なことが目的であって、心を鍛えるとか意志を強くするなんてのは、本当の目的、本来本当のとか、そういった霊的な霊的修行の目的はそこにはないですよね。どうしてもごっちゃになりやすいので、それで道元禅師は座禅は修行にあらず、ただ安楽の訪問なりという、多分そういう言葉だったと思いますけど、座禅は修行にあらずと、安楽の訪問なりですから、平和で楽しい状態になること、それ自体であって修行ではないと。それに白隠禅師の言葉なんかには、修行本来仏なりという言葉がありますから、いわゆる精神修行みたいなニュアンスとかなり異なるわけですね。法然上人の言葉には、こんなことがあります。人をして言をせしめるところの訪問は、これどういう意味かというと、 仏様を愛の対象のように憧れさせる、そういった訪問、そういった教えというものはという意味です。人をして言語を絶しめるところの訪問は、先人なりと思えども、まあ浅いと思われるかもしれないが、という意味ですね。愛を持って仏を思う道なんて、浅いんじゃないかと思えるかもしれないけれど、次念五道の道は、これ訪問だったかな、自然に悟る道ですね。悟りが開かれてくる道、次念五道の訪問は極めて人能なり、もう極めてこう深く奥深いものだという、そういう言葉です。ただね、マイスタイクラット、まあ、中世の神秘主義、キリスト教神秘主義の人ですが、もう言っているように、何をやったからという、つまり修行とこうもう一つこう神と交流する宇宙大霊がこう現れてくるとか、触れてくるとか、体験するとか、関係があるようで関係がない、関係がないようで関係があるという、つまり一方的に届けられるものであって、これをしたから何かが起こるというわけでもないです。むしろこれをやれば、そういった体験が得られるよねというふうに期待すると、それは起こらない、というまあわけのわかんない不思議な関係性ですよね。つまりいわゆるその霊的修行と宇宙大霊が現れてくる体験というのは、まあ、ところが霊的修行でなくても、ある一定のこう法則を持って、体感を導いていくと、誰でもその体感が得られるようになるという、得られる体験をすることはできます。ただ今回のテーマ、その話、今回の話のテーマはそこにないので、この話のテーマに戻るとですね、ここで何が言いたいかっていうと、修行という概念を捨てるべきだということです。本当ね、他に言葉がないのでつい霊的修行という言葉を使ってしまいますが、実は僕が提唱してやっている称名を、唱え、マントラを唱え、リターの、霊的な祈りをの心を深めながら、一定時間、座ったり、礼拝したりなどの礼拝といいますけど、行為を礼拝を繰り返したりなどの行為、僕が提唱している目的は心を磨くことではない。それは日常生活において、すべきことであって、それから、宇宙大霊と交流することではない。それにしたってそれは向こう側から一方的に不意にやってくることであって、それだって修行、また同じ言葉を繰り返してしまいますが、そういった霊的の行為を繰り返しているからということでもない。その条件は分かりません。でも何が目的かというと、利他にあるんですね。霊的なエコー、つまり宇宙大霊の光明や大愛、偉人力、そういったものを持って救われない霊の救済を、祈願して、それに感応、諸仏菩薩が、あるいは祖天全身がそれに感応してくださいますから、救済してくださる。それから邪気邪霊というもの、魔ですよね。そういった魔は、さまざまに私たちの精神、心身を蝕んだりしますので、これを消滅浄化 していただくようなことを行います。もっとも、そういった間の浄化になると、本当でしたら、2人以上の、人が集まって、行う方が、やりやすいんですけどね。そのレベルにもよりますけど、そういうこともあります。霊的エコーは修行ではなくて、むしろ人間にとって必要な行為ということと言えると思います。宇宙大霊との交流は、全くそういうのに、かかっていない人でも、起こります。どういうふうに、起こるのか全く分かりません。何が条件かも分かりません。面白いものですね。それから先ほども申し上げましたけれど、精神修行でしたら、それは人として利他の心を持って、そして人もまた利他に季節の名誉と努力するところが最も厳しい精神修行です。以上、今日の話は、人間の善意を全うすることが修行であって、霊的エコーという行為は人間本来の務めであるという、そんな内容でした。人生が修行になるかどうかは、どこまであなたが善意に生きるか、誠意を持って生きるか、それに尽きると思います。どうかあなたも、あなたの周りの人も、世界の人々も、一歩でもより宇宙大霊の心がこの世界に発現するように、善意と誠意を持って生きていかれますように。